ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは映画5月の雨上映実行委員の、塚越京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お仕事は、グラフィックデザイナー、産後支援活動もされている絵本作家使えるデザインの塚越京子さんですね。
はい、
はい。まずですね、映画5月の雨、ちょっと以前私も番組でもお話をしたことがあるんですが、はい、まあ、今年の4月からですよね、共同親権が、はい、施行されて、まあ、これについて問題提起をするという映画なんですが、はい、どんな映画かちょっと改めてご紹介していただけますか。
はい、そうですね、映画の内容はですね、はい、みんなが普段見る楽しい映画っていう感じのスタイルではなくて、どちらかというとジャーナリズムに近いかな、新婚ジャーナリズム大賞2025年に特別賞を受賞している作品なんですけれども、ちょっと重いです。見て、で、家庭内で起こる静かな暴力だったり、男子三者というか他人から見てね、透明化される被害だったり、で、離婚後も支配が続く状況だったり、まるでこう見えない鎖のような親子を追い詰めていくというようなドラマのストーリーになっているんですけれども、これ共同親権が導入された後に多分離婚したで最悪なパターンのこの支配が続くっていうドラマになってるんですけど、実際の離婚後に起きている結構ひどい事件だったりとか、 DV 被害者の当事者の声とか、そういったものも映画の中には入っていて、共同親権を理解してすることができる映画になっているかなと思います。
はい、そうなんです。私もちょっと試写会で見させていただいたんですが、息子さんがいて、で、お母さんとお父さんがいるんですけど、そのお父さんがこうなんか外出する時の服装とか料理の味付けとか、本当に細かいことまでいろいろとこうダメ出しをして、
はい、
で、なんかこう洗面台に髪の毛かなんか落ちてて、で、すごく責められるんですよね。で、理由を求められて、はい、いやー、なんか本当にあるのかなと思うんですが、本当にリアルにある話なんですよね。
はい、そうですね。本当DV を受けたというか、被害者の方は、私もこれやられたわっていう声がやっぱり多くて、映画の中に出てくることは結構あるあるなことですね。
で、なんか弁護士さんがいるじゃないですか、お互いに。はい、でもこう言ってることが食い違ってくるっていうか、
はい、
あれも。なんでなんだろうっていうふうに、もう離婚調停の話し合いのシーンなんかもね、
はい、そこで理解してもらいにくいところがありますね。で、それをこう言語化できないっていう問題もあるかなとは思いますね。
で、離婚は成立したんだけど、旦那さんが共同親権を主張して、はい、だから主張して共同親権でいいやと思ったんだけど、ずっと精神的な支配が続いていくっていう、
はい、
なのであまりリアルに言うとちょっとね、これから見る方のためにっていう感じなんですけど、それをこう実際のインタビューとかも交えて、ドラマ化されているんだけども、見ると共同親権についてちょっとよくわかるかなと。
そうですね、離婚するしないにかかわらず、子供を育てるにあたって、普通に夫婦で、ね、子育てをしていたら共同親権の状態なので、
はい、
自分たちはこの共同親権にというか子供を育てていくにあたって、どういうことを考えながら育てていけばいいのかなとかっていうのを話し合うきっかけにもなるかなと思うんですね。
そうですね、確かに普通のご家庭でも共同親権なんだろうけど、もうどちらかが決めてるっていう場合もありますよね。はい、
そうですね、パワーバランスといいますか、フラットな関係性じゃなくて、従わざるを得ないだったりとか、言いたいんだけど言えないとか、 頭ごなしに言われてしまうとか、なんかそういう問題は結構身近にあるかなと思います。
うん、で実際に、まあ、あの共同親権、単独親権も選べる、
はい、
だけど共同親権っていうこう新たに、まあ、施行されて、共同親権を選んだ場合いろいろともう離婚をしているのに、はい、不具合なことも出てくるってことですね。
そうですね、そもそも話し合いができなくて、うん、意思を合わせられなくて、うん、離婚につながっているのに、うん、その別れた後も一緒に気持ちを合わせて子育てをしていこうってちょっと難しいかなって、うん、一番難易度が高いんじゃないかなと見ていてやっぱり思いますね。
これはだからあの子供のためにはこの方がいいんじゃないかっていうことで決まった、は
い、そうですね、まあ、いい点もあると思うんですよね、うん、あの関係性がいい両親であれば、うん、あの子供に両方が関わることができるので、うん、あの愛情を、ね、感じられるとか養育費の不払いっていうことを予防できるんじゃないかとか、うん、そういったこともあるんですけど、うん、あのそんないい風にっていうだけではなくて、うん、悪い風だと子供がこの学校に行きたいとか、うん、なんかこう人生の岐路に立った時に反対されて子供の不利益になるっていうこともあり得るので、うん、結構難しいですね、
うん、そうなんですよ。あのなんかちょっと曖昧だなと思ったのは日常のことは一方の、はい、あの親が決めれるんだけども大切なことは話し合わなくちゃいけないってことですよね。
そうですね、
だから、まあ、例えば進路とかも、はい、あのまあ、もちろん子どものがどこに行きたいかってことがとても大事だと思うんですけど、うんうん、でもそこにあの、まあ、そこの家に育てている側の親がいいよねと思ってもあの離婚された片方 の、 あの親はいやいやっていうことも言えるってことですね。
はい、
ね、なんかすごくこう私もあの施行前日の新聞を取ってあるんですけど、はい、あの難しくてちょっとよくわからなかったの で、 で、どうしても、ま、映画はあの、ま、DV を受けている母親と DV をしている父親だったんですが、これが、ま、必ずしも女性側が受けてるってわけではない場合もあるってことですね。
そうですね、男性女性という目で見るのではなく、うん、あのパワーバランス的にどちらかが、うん、あの被害者になり加害者になりっていうのはあの性別は問わないかなと思います、
うん、そうですね。で松塚越さんはこの、ま、実行委員のメンバーに入っているんですけど、はい、これはどんなきっかけだったんですか？
そうです、私自身があの DV を経験して離婚につながっているんですね、うん、あの経験としてはちょっとハードで子供たちと猫を飼ってたので猫も連れてあのちょっと身の危険を感じて家を出て一家ホームレスになっています。で、まあ、ちょっと周りの助けを借りて生活保護を受けて、まあ、離婚調停をして離婚につながったっていう経験があるんですけど、うん、これがもう 12,3 年前の話なんですね。で実際にこう暴力を受けて傷ができたというわけではなくて、うん、あのなのでとても伝わりにくかったというか、まあ、調停はね実際に自分がやった中でもあの我慢が足りないんじゃないのとか、うん、過剰反応じゃないのとか、うん、旦那さんこんなこと言われたらかわいそうじゃないのって、あなたさえ我慢すれば丸く収まるんじゃないのみたいなことを、うん、結構いろいろな方に言われて傷ついたっていう経験があります、うん、でそんなあの思いを抱えて私は割とそういうことを発信するタイプなので、うん、あの結構黙っちゃう人も多いんですよね、うん、でその思いを話していたら、まあ、今回の運営のメンバーたちとかあの支援側のメンバーだったり、うん、実際体験したよっていう方とも出会って、うん、あの映画の実行委員の方に参加するという流れになりました、
はい、ホームレス、
はい、
あのお子さんと猫を連れて、
はい、
これ期間的に
長かった？期間的にはですね、そうですね、結構あのホームレスとはいえども公園で寝たとかそういう経験はなくて、うん、周りに助けてくれる仲間がいてですね、うん、お友達の家を点々とですね2週間ぐらい泊まり歩いた後に、うん、あのうちに空いてる家があるから、うん、ここを使っていいよ次の家が決まるまでって助けてくれた方がいて、もう本当になんか人に生かされたなっていう風に思いましたね、うん、やっぱりいいことをこう助けてくれる方もいれば、うん、なんか あんたのわがままなんだから早く家に帰って子供たちに安心安全な場所に戻りなさいみたいなことをやっぱ言われることもあって、だけどあの被害を受けたのが私というより子供が、あの被害を受けて、あそこに帰ったらこの子は多分生きていけないだろうなっていう感じだったので、もう戻るという選択肢はなくて、もう理解してもらいにくいというようなね、あの経験がありますね。
でそんな中、まあ、あのいろんな方に出会って、まあ、ここにつながったっていうことですね、
私が経験したことを多分同じ経験をされ、全く同じということはないかもしれないけど、あの我慢して生きてるっていう方は男女ともに、いるかなと思うんですよね。我慢しなくていいよと、あのちゃんとあなたはあの我慢して諦めて生きるのではなく、救われる道があるよっていうこともなんかこう伝えたいなっていう思いがあったのも、
でその元旦那さんが、こう家を出た時に、こう追いかけるとか探し回るとか
なかったですね。私の場合はなかったんですね。
なので、まあ、発信しているけども、そこで身の危険を感じることは特にな
かったです。
なく、今もなく、で、まあ、この5月の雨っていう映画は、まあ、作ることに関わってらっしゃる方も今名古屋でもいらっしゃるんですね。
あの映画の中に岡村弁護士が、あの登場するんですけど、岡村弁護士もあのメンバーの中であの主力になって関わってくださっていて、あのほぼ毎日ですね、あの登壇して上映後のトークだったり座談会の方にも、あのお越しいただいています。
で、まあ、昨年完成した映画なんですけど、これをじゃあ、全国で、あのもう上映が今スタートしてるんですか。
そうですね、あの名古屋以外にも、静岡でこの後6月とかに上映があったりとか、あの東京とか、あの神奈川だったりとか大阪だったりとか、あのいろいろなところで上映がスタートしています。
で、この映画なんですが5月16日に名古屋キネマノイというところで、スタートいたしました。どんな感じでした、初日は。
初日はですね、チケットは完売でした。であの当日券っていうのが出されるんですけど、当日券もあの満席だったんじゃないかなというぐらい、あの大盛況で、座談会の方もその後来ていただいた方も40名以上ですね、結構あのたくさんの方が参加されて、で、まあ、監督さんとか、俳優陣がその初日は、来ていただいたんですけど、まあ、その効果もあるんじゃないかなとは思うんですよね。
あのそうなんです、この、まあ、主演の女性が虎に翼にも出た、
そうですね、安川真理さん、すごい可愛かったですね。
そうですよね、なんか虎に翼の時もちょっとなんかこういう感じの役でしたよね。そうですね、
なので結構あの虎に翼の時の役とあのダブルよっていう、まあ、ちょっとタイプとしては、違う女性かなっていう感じではあるんですけど、あのまた同じようなあの役だねっていうことで、あの結構あの虎に翼ファンが駆けつけたっていうところもあるかなと思います。
そうなんです、本当にあのでもあの演技なんだけども本当にリアルな、あの、まあ、そんな思いをされた方から見るとあったよねあったよねっていう、そんな映画になっているということですね。で、まあ、16日からスタートして、まあ、安川さん、まあ、俳優さんもいらっしゃったりしたんですが、結構こう毎日のようにいろいろイベントがあるんですよね。
はい、そうですね、火曜日は映画館がお休みなので、火曜日はないんですけど、ここから2週間毎日、上映後のトークイベントは、あのもう日替わりで毎回ゲストが違うゲストが登壇していただいたり、座談会の方にも参加していただいたりと、いうことを開催していきます。
この中にも出てくる岡村晴美さん、弁護士さんなんですが、もう毎日のように
ほぼ毎日、
これだからあの映画をもちろん見てほしいんだけども、この座談会、シェア会っていうんですかね、これも力入れてらっしゃるんですね。
そうですね、こう本当に見てこうずーんと心が重くなっちゃうというか、あの夫役を演じていた俳優さん もう本当に胃がキリキリして、もうずっと胃が痛かったんですなんて言ってたんですけど、あの 結構重いと思うんです、一人で抱えるのは、うん、で特にその DV の被害だったりとか何か経験をしているっていう方は、うん、あの最後まで見れるだろうかっていうぐらい心がざわざわしたりっていうことを体験される方がやっぱ多いです。で座談会で安心安全な場で自分の感じたことをシェアし合ったりっていうのが、うん、あの一つの癒しにつながるかなと私は思っています。でいろんな立ち位置で感じたことをあの語れる場っていうのはここすごく重要かなと思っていて、はい、ぜひ参加していただけると、
ね、例えばあの映画を見ました、はい、今日の座談会はちょっと時間なくていけないけど、はい、明日の座談会なら来れるとか、
全然大丈夫です。
そういうのも大丈夫、はい、
映画見る前だとちょっと、ね、ネタバレになっちゃうので、あの、あれかなと思うんですけども、うん、気にしないよっていう方であればこの日しか都合が合わないよっていうのであれば、うん、まあ、後日 見ますっていうので前に来ていただくっていう方もいるかなと思うんですけど、
なるほど。あの試写会の時にもいらっしゃったジャーナリストの山本恵子さん、はい、ね、あの方も元 NHK の解説員ということで、はい、本当にあの的確なきっと回しをされたりもしますよね。
そうですね、
聞いてて、
はい
はい、で、塚越さんも登場する会があるんですね。
あ、はい、そうですね。私は21日の日に、水曜日ですね、今週の、木曜日か、
木曜日
ですね、
はい、
木曜日にあの上映後のトークと、はい、座談会の方にも来ます。あと27日は聞き手側としてあの恵子さんの代わりにっていう感じに、
本当ですね、
はい、あの、はい、登場するという感じですね。それ以外でもあのスタッフとして座談会の方とかはお手伝いしていたりするので、他の日もいたりする日もありますね。
で会場の皆さんも、はい、よかったらどんどん発言してくださいって感じですか、はい、
そうですね、みんなで語り合う場っていう風なので、あの私行ってもいいのかしらなんて思わずに、あの俺大丈夫かなとかってもう気にせずにあの来ていただけたらいいなと思います。
はい、あの28日の木曜日は、弁護士の斉藤先生、
はい、
あのまあ、映画の法律監修をされたね、で私もよく知っているハーレーサンタクラブ名古屋の富田雅美さん、
はい、
で、聞き手がジンさんですね、はい、認定 NPO 法人リブクオリティハブのジンともよさんと、意外になんか知ってる人とか名前を、山本博恵さんとかあの名前を聞いたことがある人とか知ってる方もどんどんね、
そうなんです、本当に連日もう豪華なメンバーで、
本当ですね、まあ、どんな方に見て欲しいですか。
見ていただきたいなと思うのは、うん、あのまあ、DV 私 DV 受けてるのかなとか、うん、自分はなんかちょっとこれになんかあの関わるのかなって、私離婚した後に、うん、あの私も夫に DV を受けているかどうか、うん、あの文章だけ読んでみるとなんかちょっと曖昧なんですね、自分が該当するのかどうなのかみたいな、
はい、ま
あ、ちょっとあの様子を見てほしいんだみたいなことを言われることが多かったんですけど、あのそんな不安をちょっと抱えてるなっていう方は、うん、ぜひ映画見ていただけると、あの分かりやすいと思います。
本当ですね、はい、これだから名古屋キネマノイっていうところが千種区今池にあるんですね、
はい、
今池スタービルの2階にあの私もあここにこんなところがあったんだということをちょっと気づかせていただいたんですけど、
はい、
はい、あのね、どこにあるのかなって調べた時に結構駅から近いですし、
そうです、
ね、すごく便利がいいですね、
はい、今池の駅からも近いですし、うん、あの千種駅 JR の千種駅とかからも徒歩で行ける距離になってますね、
はい、ぜひ。でこちらはじゃあ申し込みいりますかね。
申し映画の申し込みはキネマノイさんの方でチケットを取っていただいて、まあ、当日券完売してしまってますっていう、あの予約は、ね、完売してもあの少しだけ、ね、当日券が出ることがあるので、あの朝10時とかに来ていただけると、はい、当日券をゲットできる可能性があります、
はい、10時30分から上映で、
はい、
火曜日がお休みですので、はい、29日金曜日まで上映しているということですね、
はい、
はい、またね後でこのお話も繰り返しお伝えしますが、あの少し使えるデザインのお話も伺いたいんですけど、
はい、
絵本を出されていて、
はい、
でこれがあの、まあ、 アルト・ベガの宝物っていう、ね、
はい、
本なんですが、産後クライシスのお話、はい、
そうですね、やっぱこれも夫婦関係の話なんですけど、夫婦関係が壊れやすい時期っていつなんだろうと、うん、私も自身が離婚を経験しているので、うん、一人で子供を育てていくっていうのはまあまあ大変なんですよね、うん、でこう離婚する理由とかをいろいろ調べたりすると、うん、性格が合わないって、うん、その思う壊れるきっかけが結構産後に関わっているので、うん、産後に夫婦関係が悪くなるということを予防できないだろうかって思ったところから、うん、この絵本を作ったっていう感じですね。
なんか産後クライシスって言葉は聞くんだけども、はい、どんな意味なんだろうってちょっと思ってたんですが、まあはい、産後、出産をきっかけに夫婦の中がちょっと冷えていくっていう危機に陥るっていう、
はい、
だからそれを もちろん乗り越えた方もいるし、はい、それがきっかけで離婚してしまったっていう人もいるし、はい、っていうことですね。
そうですね、離婚に至らずとも夫婦関係変わったなって感じる方は多いかなと思うんですよね、うんうん、でずっと大好きで一緒にいたいと思った相手と仲良しでずっと居続けるためには、うん、産後に大きな嵐が来るっていうことをまず知ってもらうことが大事かなと思って、誰にでも伝わりやすいようにするにはどうしたらいいだろうっていうので、まあ、大人から子供まで読んでいただける絵本っていうのがいいんじゃないかなと。
ちょっとなんかね、産後クライシスの絵本ってどんなんだろうってすごい興味がありますけど、はい、アルト・ベガの宝物っていうことですね、
はい
はい、これはなんかこう購入とかもできる、ネットとかでも買えるんですか？
そうですね、アマゾン本屋さんでも、うん、購入していただくことができますし、私のウェブサイトから買っていただくこともできます、
はい、
で今ね結構全国の本屋さん、図書館に置いていただいていて、はい、今ね30箇所超えたんですよ。
すごいですね。
結構ね値段が産後にちなんで3500円、ちょっとお高い値段にはなっているんですね。
産後にちなんで、
はいはい、なんですけど、まあ、自分で買わずともお近くの図書館に自分が住んでいるところでね、リクエストを出していただければ、図書館に入っているところもあるので、ぜひ図書館にね入っていると、他にね産後を迎えるよっていう方に図書館にあるから、うん、ぜひこれ一回読んでみるといいよっておすすめできるので。
確かに、
はい、
産後の誤解を理解に変えるっていう絵本を作りました、はい、絵本なのでどうなんだろう、子供が読んでもいい、は
い、いいですね、うん、子どもさんで小学生のお子さんに読み聞かせ会に、ね、来ていただいたときに、うん、あの時ってママこういう感じだったんだねみたいなことを言われて、弟妹がいる小学生のお子さんだったんですけど、うん、赤ちゃんを産むとママは変身しちゃうよっていう絵本の内容になっているので、うん、自分が愛されてないわけではない、ママの態度が変わったのは、うん、こういう仕組みがあったんだみたいなことをなんとなく腑に落ちて帰っていったの、顔が帰る時の顔がちょっと晴れていたので、うん、なんかすごい子どもたちにもすごくいい絵本ができたねって、他の、ね、制作人とも一緒に嬉しかった覚えがあります、
うん、絵本の読み聞かせ会もやってるんですか？
はい、読み聞かせ会もやっています。毎月、ね、22日を、うん、軸に読み聞かせ会を開催していて、うん、
夫婦の日
ですね、うん、はい、オンラインで開催したりリアルで開催したりとかいろいろあるんですけれども、今月は5月22日はオンラインで開催しようと思っています、
はい、ね、使えるデザインって、まあ、アルファベットで L が大きくなってるんですけど、はい、使っていうのは塚越さんの塚、
はい、そうですね、
L っていうのはこう物を得る、何かを得る、
うん、お客様にしても私にしても、まあ、何かを得てもらいたいっていうのと、私ちょっとこう体が大きいので、うん、こう得るみたいな、
あ
それもね、
それもかけて、
はい、
なんか素敵ですね、まあ、今どうですか、幸せですか？
幸せですね、
うん、はい、ね、そう、なんかこんなことを人に言えないっていう、
はい、
まあ、だから男性女性問わず、はい、やっぱりそういうふうにこうなかなか家庭のことって、はい、いやうちさみたいに言える場合はいいけども、なかなか発信できないですもんね。
そうですね、たとえ発信したとしても、うん、多分なんかちょっと温度感が違って、うん、うちの旦那とかうちの奥さん全然自分の話を聞いてくれないんだよっていうのも、うん、いやいやみんなそんなもんだよみたいな感じで片付けられる、うん、 ことがあるかなと思うんですけど、うん、結構深刻度ってかなりレベルが違うと思うんですよね、うん、言う相手を、ね、間違えてしまうと、うん、なんかあのなんだ孤立していってしまうっていうことが ね
信頼して話したのにそれが広まってるとか、はい、なんかこう そうすると直接話した人がまた話すと違うニュアンスで伝わってしまったりとかね、はい、ありますもんね。だからこの5月の雨の5月っていうのは、令和6年に、はい、あの改正する法律が成立したじゃないですか、はい、それが5月だったんですよ ね、 そ, うですね。その5月ですよね、きっと。
そうですね、あの反対の、ね、集会とかそういうのもあって、うん、もう雨がすごく降っている中 で、うん、でもう5月の、まあ、そこから、ね、5月の雨っていう風になったんですけど、うん、雨の後にはきっと雨が止んで虹もかかるよねと、そんな希望も入っているってお聞きしてます、
う
ん、
はい、そうですね。あのまず見てもらうことですよね、
はい、そうですね、まずは見ていただいて、うん、自分が何を感じたのか、いろんな立ち位置、うん、いろんな視点があるかなと思うんですけど、それをこういろんな立場で話し合って、うん、あの共有する、心を通わせる、まあ、コミュニケーションですよね、うん、それがやっぱり一番大事かなって思います。実際の来ていただいた方でも、うん、あの DV とかそういうのではなく、自分は会社で上司という立ち位置だったりとかで、うん、部下にこんなことをやっていないだろうかっていうことをこうはっと考えさせられましたっていう話も聞いています、
うんうん、確かにあの DV って夫婦間だけじゃないので、はい、自分は全然そんなつもりなくても相手が傷ついていたりとかね、
はい、
そういうことってあるので、あの、まあ、当事者とか支援者とかそういう男性女性とかそういうことではなくて、はい、本当にあのいろんな方が見て自分がどう感じるのか、はい、で感じたことをまたこうシェアしていっていただけたらいいなっていう、そんな映画ですよね、
はい
はい。5月の雨、まあ、まずは名古屋で、名古屋キネマノイで5月16日からスタートしまして29日金曜日まで、19日火曜日、26日火曜日は休館となっておりますのでお気をつけください、では名古屋キネマノイの電話番号を、ね、お伝えしますね。 052-734-7467 052-734-7467 筑作今池です。今池スタービルの2階にあります。で朝10時半から上映ですが、連日上映後トークイベントを開催で、20分ぐらいですかね。
そうですね、はい、
はい、20分ぐらい。一般は1800円、ペア大学生1400円、シニア60歳以上の方は1300円、障害者は1100円、高校生以下は、1000円ということですので、まあ、完売のところもあるということですが、空いていれば当日券も、はいはい、ご利用できるかもということですので、はい、お早めに来ていただけるといいですね、はい。では、まあ、子どもの未来を守れっていう、子どもにとって何がいいのか、ね、皆さんにとっても考えて、やっぱり民法ってどんどん改正、法律って改正されていくじゃないですか、はい、で共同親権スタートしたけども、例えばちょっとやってみて、あ、ここはこうした方がいいんじゃないかということって、これからどんどんね、はい、できてくると思うので、
そうですね、
うん、はい、声を上げていくということも大事ですよね、
はい
はい。じゃあ塚越さん、あの聞いてる皆さんに言い足りなかったこととか、はい、メッセージをぜひ、
はい、そうですね、5月の雨、あの DV 被害者の映画っていう風でちょっと重いテーマでね、ハードルも高いかなと思うんですけど、うん、本当にこれごく普通の一般のなんか自分 DV とか関係ないわっていう方にこそ見ていただきたいなと思います、うん、あの他人事というわけではなく、これを自分事として考えることで、自分たちの子育てだったりとか、うん、子どもたちにとっていい未来がきっとあのいろいろね作っていく種になるんじゃないかと思うので、うん、ぜひ、劇場まで足を運んでいただけると嬉しいです、
はい。そしてあの人に言えなくて悩んでるっていう方もね、はい、ここに来たらいいつながりができる。
そうですね、座談会はね、ぜひ来ていただくとすごくあのいいつながりができると思います。なかなか話せないことだと思うんですね、うん、だけどあの分かってくれる人がいる場で、あのまあ、自分が話さなくても相手の話を聞くだけでも、うん、あの なんだろう、心強くなるっていうことはすごくあるんじゃないかと思います、う
んね、皆さんの周りにもね、うん、もしかしたら気づいてないだけで、はい、精神的苦痛を受けている方もね、うん、いるかもしれません。ぜひ5月の雨、名古屋キネマノイで29日金曜日まで上映ということですので、お越しいただきたいと思います。またホームページ等もね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、今日のともみとともにゲストは映画5月の雨、上映実行委員、使えるデザイン代表の塚越京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。